相対、男でも女でも生かじりの者は、そのわずかな知識を残らず人に見せようとするから困るんですよ。三四五教の学問を終始引き出されてはたまりませんよ。女も人間である以上、社会百般のことについて全くの無知識なものはないわけです。わざわざ学問はしなくても、少し才のある人なら、耳からでも目からでも、いろいろなことは覚えられていきます。自然、男の知識に近いところまで行っている女は、つい漢字をたくさん書くことになって、女同士で書く手紙にも、半分以上漢字が混じっているのを見ると、嫌なことだ。あの人にこの欠点がなければという気がします。書いた当人はそれほどの気で書いたのではなくても、読むときに音が強くて、言葉の舌触りが滑らかでなく、嫌味になるものです。これは貴婦人もする間違った趣味です。歌読みだと言われている人があまりに歌にとらわれて、難しい故事なんかを歌の中へ入れておいて、そんな相手になっている暇のない時などに読みかけてよこされるのは嫌になってしまうことです。変化をせねば礼儀でなし、また用しないでいては恥だし困ってしまいますね。宮中の設営の日なんぞ、急いで家を出る時は歌も何もあったものではありません。そんな時に勝負に寄せた歌が送られる。九月の菊の宴に作詞のことを思って一生懸命になっている時に菊の歌。こんな思いやりのないことをしないでも、場合さえよければ進化が買ってもらえる歌を今送っては目にも留めてくれないということがわからないでよこしたりされると、ついその人が軽蔑されるようになります。何にでも時と場合があるのに、それに気がつかないほどの人間は風流ぶらないのが無難ですね。知っていることでも知らぬ顔をして、言いたいことがあっても機会を一二度外して、その後で言えばよいだろうと思いますね。こんなことがまた様の神によって言われている間にも、源氏は心の中でただ一人の恋しい方のことを思い続けていた。富士坪の宮は足りない点もなく、才気の見えすぎる方でもない立派な貴女であるとうなずきながらも、その人を思うと例の通りに胸が苦しみでいっぱいになった。いずれがよいのか決められずに、ついには筋の立たぬものになって朝まで話し続けた。